それでは旧約聖書のエレミア書というところを開きください。エレミア書の6章16節17節をお読みします。エレミア6章16節17節、新改訳2017では1298ページですね。ではお読みします。主はこう言われる。道の分かれ目に立って見渡せ。古からの通り道、幸いの道はどれであるかを尋ね、それに歩んで魂に安らぎを見出せ。彼らは、私たちは歩まないと言った。私はあなた方の上に見張りを立て、角笛の音に注意せよと命じたのに、彼らは注意しないと言った。以上です。6章全体からと考えていただきたいと思いますが、まず、画像を見ていただきたいと思いますが、これはどこか。田中さんたちご家族が、宮城県に仙台市に住まわれましたが、これはですね、日本で一番大きな交差点の画像です。若林区の六丁の目交差点という片側7車線だから、慣れていない人がここに入っちゃうと、どっちに行ったらいいんだろう、右右折車線だけで3車線あるんですね。私が言ったらもうめちゃくちゃに走るんじゃないかと心配な交差点ですが、初めての人は迷うこと間違いないという状態です。さて、これはイスラエルのメギドの丘。この時代が終わりに近づいていきますと、ハルマゲドンの戦いっていうのが起こると聖書は語っているんですね。そのハルマゲドンの戦いの場所になると思われるメギドが、この言葉がマゲド、ハルマゲドンというふうにこう変化していくわけです。で、地図を、イラストと実際の地図に近いものを並べていますが、ガリラヤ湖、クリシャンであればよくご存知の湖ですが、その左下にメギドの丘というのがありますね。そしてこれは道路地図ですが、このメギドの右下に、こういう交差点、2つの道路が交差しているところがありますね。この小高いメギドの丘から、道路がこう見えるわけです。で、その四つ辻、今私が使っている2017番は、道の分かれ目と訳していますが、第2版では四つ辻、交差点と訳されているんですね。で、四つの、道といいますか、その交差点の真ん中にいたら四つの道が見えるわけですね。前後、左右で、前に進む、あるいは右折する、左折する、あるいは後退するという、そういう4つの道を見ることができるわけです。で、神様はどれが昔からの通り道なのかを見渡しなさいと命じているわけです。そして幸いの道はどの道なのかと問いかけているわけです。私たちの人生にもさまざまな道があります。幸いの道はどれかということを、クリスチャンであればおおよそ見当はつくと思いますが、なぜ神様が幸いの道を見出せと言っているのかというと、彼らは 幸いの道から外れて自分勝手な道を歩んだために神様の祝福を失い迷っている状態なんですね。そして北の国から敵がやってくる、もうすぐそこまで迫っている、そういう災いが近づいている。この6章の15節では、だから彼らは倒れる者の中に倒れ、自分の刑罰の時によろめき倒れる。神様の道から外れて自分勝手に歩んでいるために、神様の懲らしめ、神様の刑罰がやってくると予言されているわけです。そういう状況の中でこの御言葉が語られています。そして神様の祝福を失い災いを招いた彼らに対して神様はこのような御言葉を語っておられます。私は40年の間、これはイスラエルがエジプトから導き出された後の荒野の40年を指していますが、その世代の者たちはその世代の者たちを忌み嫌い、そして言った、彼らは心の迷っている民だ、彼らは私の道を知ってはいないと語っておられます。イスラエルという民族は何度もお伝えしていますが、この世界のさまざまな民族の中で神様に選ばれた民族なんですね。これをクリスチャンははっきりと知っておく必要があります。私たち日本民族も大和民族も大切な、神様の目には大切な存在ですが、しかし驚くべき使命が与えられた民族だから、彼らは特別であり、その責任も重大であり、だからこそ1900年間も国を失ってゲットに閉じ込められ、ホロコーストにあって600万人殺されたわけですね。そのイスラエルは神様の言葉を人類に伝えるために選ばれた民族なんです。その神様の言葉を預かってそれに従って歩む道ことが幸いの道だったんです。大きな祝福がそこにもたらされたんです。しかし彼らは周りの国々のいろんな道を取り入れてしまったんです。偶像を信じて、偶像を礼拝して、そして目先の幸せや快楽や栄光を求めて歩み始めたときに、彼らは本来歩むべき道から外れて、どこが本当の道なのか分からなくなってしまったという状況ですね。すべての道はローマに通ずということわざがあります。また日本にも分け上る麓の道を多かれど、同じ高嶺の月を見るかなということわざが、歌があります。意味は、目的までの手段や方法は何通りもあることの例えなんですね。しかし私たちはまあローマに行くわけでもないし、富士山の高嶺をまあ富士登山をしたいことのある人はまあ素晴らしい見晴らしを楽しむことはできるでしょうけれども、それはある意味で人生の一コマに過ぎなくて、人生の目的ではないわけですね。しかし幸いな道は神に至る道だということを私たちは教えられています。神に至る道はたくさんあるわけではない。たくさんの宗教があるからどの宗教でもいいという日本人的な考え方は通用しないわけです。そして神様の前にいざ出なければいけない時が来た時に、その人たちは本当に青ざめて歯ぎしりして悔しがるということが聖書にも書かれているんですね。神様がイスラエルを通して人類にもたらしてくださったこの神の言葉である聖書の中に、神に至る道はただ一つだということを、そしてイスラエルは今も子供から大人に至るまでシェマイスラエルという言葉を毎日のように聞いて育ち過ごすわけです。シェマイスラエルというのは、イスラエルを聞け、神は唯一であるということから始まるんですね。でそれにメロディーをつけて多くの人たちが 歌っています。 YouTube でも流されています。本当に素晴らしい歌がいっぱい出てきますが、神は唯一であり、そして神から離れて迷っている人間が神に帰る道も一つであるということを徹底して聖書が語るわけです。幸いに至る道は、あなた方は私のしもべモーセの律法を記憶せよ。それはホレブでイスラエル全体のために私が彼に命じた掟と定めである。まあ、旧約聖書のこの表現を現代人私たちが聞くと、なんか厳しいイメージがやっぱり浮かんでくるんですね。命令とかですね、掟とか定めとか。でもそれは当時の人々にとっては当たり前のこと、厳しい時代を生きていくためにやはりそのような表現が使われたわけです。で、だんだん民主主義的に時代が変わって、柔らかい表現、そしてあまりこう刺激を与えないような言い回しとかですね、ちょっと脱線すると、私は今の日本語というのが本当に変わってきているなということを痛切に感じています。非常に受け身的な表現が増えて何を言いたいのかということが分からなくなってしまう。誰が主人なので、誰が従わなければいけない人なのか、もう逆転してしまっているような日本語になってしまっているということを感じていますが、これ以上話すといろいろ議論が起きてきますのでやめますけれども、日本語には積極的な肯定的な表現がいっぱいあるので、それを使っていきたいと思うんですね。クリスチャンにはたった一つの道があります。それは私が道であり真理であり命である、私を通して出なければ誰一人父のもとに来ることはありません。私を通して出なければ誰一人神のもとに来ることはありません。こんなことを言えた人はイエス様だけです。そしてそれがもし本当でなければ、こんないい加減な言葉はないわけです。もう古代妄想郷、どっかの病院に行く必要があるわけですね。しかしこれが誠であるならば、神に至る道、永遠の天国の道はこれしかないというのであれば、私たちはこれを見出す必要があるわけです。そしてここを歩む必要があるわけです。そしてこの神の元から使わされたイエス・キリストが神の言葉そのものであるということを伝えていますが、私たちには天地が滅びても滅びない神の言葉がありますから、これを信じて信頼して、これを握って歩むことが幸いの道だということですね。もう同じ話しかしてないように、私は時々もっと違った話をすればいいのかなという気持ちになることもありますが、でも聖書を開いて、この聖書日課1年365日、この日はこの箇所というふうに指定されているところから日曜日のメッセージをこうしているんですけれども、でも箇所は違っても出てくるメッセージは同じだなっていつも思わされます。しかしこの神の言葉を人間は喜ばないんです。耳が痛くなるんです。もう聞いていると吐き気がするという人さえいるんです。まあ、ここにはそういう人はいないと思いますが、実際イスラエルにはいたんですね。6章の10節を見ていただくと出てきます。6章の10節、私は誰に語りかけ、誰を探して諭して聞かせようか。見よ、彼らの耳は閉じたままで聞くこともできない。見よ、主の言葉は彼らにとってそしりの的となっている。彼らはそれを喜ばない。そして6章の19節にも、この国を聞け、見よ、私はこの民に災いをもたらす。
これは彼らの悪巧みの実、彼らが私の言葉に注意を払わず私の律法を退けたからだ。
もう聞くのも嫌だ、そして捨てたんです。イスラエルの人たちはそこまで言ったんです。もう救いようがない状態です。
心を固くなにして何が本当のことなのかが分からなくなり、結果迷ってしまった。
じゃあ私たちはどうしたらいいんでしょうか。私たちがまあ神様の言葉を持っています、聖書を持っているということは神の言葉を持っているということですね。これを読んで覚えていれば神の言葉を心に蓄えているということです。それが命になっていくわけです。その命の言葉によって私たちの信仰は、そして魂は、霊は養われていくわけですね。食べ物なんです。その中にはあんまりおいしくないなって思えるような箇所もあるかもしれませんが、だから咀嚼機能が必要なんです。反芻動物は胃が4つあるんですね。食べてから戻して咀嚼してまた戻してというふうに、それを牛であるならば50分ぐらい続けるわけです。私たちクリスチャンは御言葉をニレハムという表現を使いますが、御言葉を読んでそれを思い巡らす、黙想し、あるいはまあ瞑想という言葉がいいかどうか別として、何回もそれを思い返すわけですね。その中からその言葉の中に含まれている神様のメッセージや御心が私たちの魂に届くわけです。まあ硬い食物は咀嚼しないと飲み込めない、したがって栄養にもならないわけですが、歯が丈夫であれば何度も何度もそれを噛み砕いて噛み砕いて飲み込んでいくと私たちの力になっていくわけですね。我が家の食卓事情を明かしてしますと、家内は食べるの早いんです。で、私はまあ歯があまり丈夫じゃないので、入れ歯も一部入っているので家内の2倍ぐらい時間かかるんですよ。でもそれがいいなと思ってるんです、実は。自分で食べ物の味がよくわかりますし、よく噛むことによって頭も良くなるかどうかは別として、とてもいいようなんですね。で、御言葉もそのようにして取り組むならば、必ずそれは力になり栄養になり命につながっていくということを、もう基本中の基本ですけれども、これを時々繰り返さないと私も忘れてしまうので語っているわけです。人生の岐路に立ったとき、進む道を選ぶ方法はないかというと、詩編に書いてありますが、まあ、これはとびとびの箇所ですが、主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください。主は慈しみ深く正しくあられる。それゆえ罪人に道を教えられる。主は貧しい者を公義に導き、貧しい者にご自身の道を教えられる。主の小道は皆恵みと誠である。その契約とその里しを守る者には、主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を教えられる。どっちに行ったらいいんだろうって、いろんな道が目の前にあって迷うときに神様に聞く、これが最善の方法です。そして聖書を置いて祈って神様の導きを待ち望むときに、神様は語ってくださるんですね。そして示してくださるわけです。これが一番確かな道だと多くのクリスチャンたちが経験上語っておられます。さあ、幸いと平安の道を見ていきますが、日本の牧師の中でよく知られている羽鳥明先生、の後に太平洋放送協会、まあ、ラジオ伝道とかテレビ伝道している、
ところですが、その理事長をされた村上信道という先生が若い頃アメリカに留学していました。そしてホストファミリーから借りたあのベンツ、乗ってみたい車の一つですが、ベンツに乗ってもう気持ちよくドライブしていたんですね。もうちょっとスピードを出すと車体がこうぐーっと沈むような感覚の車らしいんですが、乗ったことがないのでそれは聞いた話だけですが、アメリカの高速道路ハイウェイに入った時にだんだん心配になってきたんです。車線がいっぱいあるんですよ。で、目的地に行くのにどの車線を入ったら降りられるか分からなくなっちゃって、もう必死になって探したんですね。そして降りるまでもう不安で不安でたまらなかったんです、という話をされていました。先ほどのこう仙台の交差点みたいですね。で、間違った車線を走ったらそうなるわけですが、私たちが魂に不安を覚えるのは間違った道を歩いているわけです。これは間違いないんです。心ではささやきが聞こえるんです。そんなことをしたらダメだ、そんなところ行ったらダメだ、そんなところを歩いていたらダメだ、聞こえるんですけど、私たちの生まれつきの性質が勝ってしまったらもうそこを歩いてしまうんです。そして不安がこう募ってくるということは経験上分かるわけですね。イスラエルの人たちは神様が幸いの道を見出せって言っているのに、私たちはそこを歩まないと言ったんです。そんな道は嫌だって言ったんです。そういう性質が私たちにまだ残っているわけです。そして角笛の音に注意せよと17節にあるように警告をしているわけですが、私たちは注意しない。警告をしてもそれはもう聞きたくない、注意しない。自分が考えて自分が選んで何が悪い、開き直っているわけですね。そういう性質もあるわけです。200年以上前のドイツの劇作家ゴッツェブという方がこういうことをおっしゃっています。真理とは苦い薬である、真理とは苦い薬である、人はそれを飲もうと決心するよりもむしろ病気のままでいる。これは精神科のクリスチャンのお医者さんが書いた本の中にも似たような表現があったんですね。その病の中に、そのトラブルの中にいる方があまりにも長い間そこにいるので、その方が安心できる。もしこの病気が治ったら、このトラブルが解決したら、一体どうなるんだろうという未知の世界に踏み出す不安でたまらなくて、その病気にとどまろうとするということがあると書いてあるのを読んだことがあります。イスラエルの人たちはそういう状態であったんではないかと、まあ、想像するわけですね。これごめんなさい、送るの忘れてました。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていったとイザヤは語っています。幸いの道、その道は何でしょうか。それは私が道であると言われたイエス・キリストと共に歩む道と、まあ簡単に結論が出てくるわけですが、そのように歩んだ者には約束された平安があるわけです。この6章の16節には、幸いの道はどれであるかを尋ね、それに歩んで魂に安らぎを見出せとおっしゃってるんですね。それに歩んだら魂に安らぎが来る、安息が来る、平安が来る、約束なんです。神様の御言葉に従って歩んだら、どんな困難、どんな問題にぶち込まれても心には平安があるというのが恵みの世界です。しかし何にも問題がない、
もう幸せの限り順調順風満帆、そんな状態でも心が不安で不安でたまらないという人も世の中にはいっぱいいるんですね。私たちはどちらかを選ぶことができるわけです。あるクリスチャンの女性が大病にかかりました。そして体にはひどい苦痛が絶えず襲ってくるわけです。しかし彼女は少しもわめかず愚痴もこぼさないので、主治医は不思議に思って看病していた友人に尋ねました。するとこんな答えが返ってきたそうです。その友人は、彼女が主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりの3つを持っているからです。これらは私も先生もぜひとも持たなければならないものなんです。まあ、こういうふうに答えたって言うんです。すごい答えですね。毎週礼拝の後に神様の祝福の祈りが、祝祷がありますけれども、イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方と共に永遠にあるようにという祝福の祈りが、こういう病の中にある女性に平安をもたらしているということを、まあ、この証は語っているわけです。まあ、このように神様は迷っている人たちに、道の分かれ目に立って見渡せ、古からの昔からの通り道、幸いの道はどれであるかを尋ねなさい、そしてそれに歩んで魂に安らぎを見出しなさい。それでも迷っていた人たちがいたわけです。しかし新約聖書に行くと、神様はそのような迷っている人たちを連れ戻すことを進めているんですね。ヤコブの手紙の最後にこういう御言葉があります。私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は、罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい、と述べています。残念ながら、まあ、日高の教会にも迷い出た人がいて、親しい人だったんですが、そのまんまで過ごしている人がいました。何度も訪問して、いるわけですが、今回も訪ねてお交わりしたんですが、まあ、残念ながらまだその気はないという状態でした。でも、まあ、私よりも家内が熱心にその方々を何とかしたいと思って、取り組んでいるわけですが、まあ、神様がそのような御業を見せてくださることを期待しながら取り組んでいきたいと思います。人は迷える羊でありますけれども、せっかく羊飼いに見出された後も迷うことがあります。それは人それぞれです。原因はいろいろあります。高慢のゆえでなければ、心の傷が原因でのつまずきなどあるわけですね。小川雅弘という先生が、まあ、Facebook で素晴らしい言葉を毎日のようにこう紹介してくださっているんですが、最近見つけた言葉がこういうものでした。あなたを苦しめた人へのメッセージという題がついていましたが、誰かがあなたを苦しめるのは、その人が自分自身の深いところで苦しんでいて、その苦しみがこぼれ出てしまったからです。その人に罰は必要ありません。その人に必要なのは助けです。それがその人の送っているメッセージなのです。もし誰かが私たちに対してひどいことを言ったり苦しめてくるようなことがあった場合に、それはその人の傷から出ているものだ、助けてほしいというメッセージなんだ、だから嫌わないで罰を与えようとしないで、復讐しようとしないで、神様に祈りながら、助けを求めながら祈りつつ、チャンスを見つけて優しい言葉、そして祝福する言葉を、あるいは態度を示していくこと、
というふうに受け取りました。ティク・ナット・ハンという方ですから、まあ欧米人ではないと思いますけれども、まあ、そのような言葉を紹介しておられました。私たちが時々迷うのは、忙しくて主との交わり、つまり御言葉も読まない、祈りもしないということがたびたび続くと、気がつかないうちに私たちは迷っているわけです。そんな時に道の分かれ目に立って見渡す必要があるわけです。私たちの視界っていうのは非常に狭いですよね。まあ年齢とともにだんだん物理的に肉体的に視野が狭くなってくるのは避けられませんけども、魂の視界、心の視界が狭まったままで生きていくことは避けなければならないっていうことです。近視眼的に私たちが物事をこう判断することもありますね。そして周りのことが見えないで、こう自分のことだけという場合もあるわけですが、そんな時に道の分かれ目に立って見渡す必要があります。少し高いところに登れば少し視界が開けるということは分かります。じゃあ私たちの心や魂が高いところに登っていくということはどういうことかというと、まあ、先ほどメギドの丘っていうのをお示ししましたが、そこに立って見渡せという意味だとするならば、まあ、先ほどの地図にあったように道路がこう交差していましたね。まあ、いろんなところにこう向かう道がありましたけれども、私たちが神様の前に出て物理的に高いところに行かなくても神様の前に出ることによって私たちの思いは引き上げられるんです。黙っていたらそのまんまの状態ですが、神様の前に一歩近づいたら私たちの霊は神様の恵みがもうそこにいっぱい注がれているので引き上げられて、気づかないうちに今まで見えなかったものが見える世界を見ているわけです。そこから見えてくるものは何か、何でしょうか。12世紀に活躍されたアッシジのフランチェスコという有名な方がおられますね。カトリックの方ですが、その方が、アッシジのフランチェスコが、農家の女性が農場を横切って井戸に水を汲みに行く様子を興味深く見ていました。まあ、私も田舎で実家で桶を担ぐ仕事を手伝ったことはありますけれども、彼女は水を一杯じゃなくていっぱい汲むと、その桶を担ぐ前に一本の木を、棒切れをこう入れていたんですね。で、不思議に思ったフランチェスコは彼女に近づいて、なぜそういうふうにするんですかと聞きました。すると彼女は怪訝な顔して、なぜですかって、水がこぼれないためですよ、桶が揺れてもね。これ知ってました？アシさんに聞いてるんだけど加藤ちゃんじゃない、加藤茶じゃないけど、桶を担ぐ仕事って結構あるんですよね。で、その彼女の話を聞いてフランチェスコは友人たちに会うたびに言ったそうです。あなたの心が沈み、また苛立つとき、心の中に十字架を置きなさい、心が揺れないために。これが幸いの道、悔い改めの道。悔い改めて沈むんではなくて、悔い改めたらそこに恵みがあるので、十字架の完全な許しと癒しと解放があるので、人の魂はそこから引き上げられて自由にされていくわけです。そして再び平安を得るわけです。
こんなすごい道が用意されている、幸いの道、昔からの通り道、多くのクリスチャンたちがこの道を通って迷っていてもそこに戻って歩み続けて天国に凱旋したんですね。その人々の証しが今日の私たちに大きな恵みを与え、そして光を与えているわけです。昔からの通り道、幸いの道をこれからも歩み続けていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたこそ私たちが信ずべきお方であり、従うべき唯一のお方であり、そしてあなたはご自身の御言葉に従う者に安息を、安らぎを、この世が与えることのできない完全な平安を与えることができることを知ることができて感謝いたします。迷いやすいものですが、どうぞ幸いの道を訪ねてそこに戻ることができますように引き寄せてください。そして迷って離れた方々ももう一度主のもとに帰ることができるように、私たちもそのために兄弟姉妹たちを覚えて取りなし、そして声をかけ手を差し伸べることができるように用いてください。私たちの教会のこの交わりがこれからもキリストを中心に十字架の贖いによって神のものとされた兄弟姉妹たち、神の家族として共に御国を目指して前進できますように祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。